山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイキャアカデミーの馬淵敦史です。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。馬淵さん、今回のテーマはモニタリングですね。
はい、はい、まあ、モニタリングっていうとなんか某番組を思い出してしまいますね。
はい、
はい、あの番組ってどんな番組だったかって、石井さんってご覧になったことあります？
いや、私ほとんどテレビ実は見ないんです
よ。ご覧になるんです。
ああ、そうですね。はい、あのなんかずっと据え置きのカメラがあって様子を記録してるってそういうイメージがあるんですが、
うん、あ、もうまあおっしゃる通りですね、うんうん、まあ、ずっと見てるみたいな感じですよね、はい、で、まあ、人がいなくてもなんかこうモニターとかですね、よくあって、で、まあ、防犯カメラでもですね、そこに全て記録をされているって、
はい、
まあ、ああいったのもまあモニタリングなんだろうというふうに思いますね。だからまあずっと見てるというか、まあ、そんなイメージですよね。そのケアマネさんっていうのは、まあ、ケアマネジメントっていうのは24時間365日の計画をまあ立てていくわけですね。で、それをまあやっぱりこうちゃんとうまくいってるかっていうのをまあ見とかないといけない、うん、本来は。まあ、だけど当然24時間365日見ることはできないわけですけれども、このケアマネジメントの流れにはこのモニタリングっていうですね、ところが入ってるんですよ。
はい、
うん、どうすればいいのって話、
どうすればいいんでしょうね。
はい、だからこのモニタリングっていうのは、あの、まあ、よくモニタリング訪問っていう言葉を使っているんですけれども、もう単純にこう利用者さんに家に訪問をして、こう話を聞いてそれを記録するっていう、まあ、だけがモニタリングでは実はないんですよね。
お、そうなんですね。
まあ、すごく幅広い、さっき言った24時間365日、こう利用者さんの状況、まあ、見ることはできない、木山根さんは。だけども一緒に住んでる家族さんであるとか、サービスを使ってる、まあ、デイサービスとかホームヘルパーさんですね、そういった方々って、まあ、木山根さんが、接していなくても利用者さんのことを見てくれるわけですよね。で、ただそれ木山根さんわからないので、ヘルパーさんから情報をもらったりとか、デイサービスに連絡をしてどうでしたかっていうふうに話を聞いたりとか、そういうことをこう1ヶ月間の中でやっぱやっていく必要があるんですよね。うん、で、まあ、当然家族さんにも最近のね、まあ、ご様子どうですかであるとか、あとデイサービスから例えばこういう連絡があったんですけれども、どう、まあ、ご自宅ではどうですかみたいなことも、まあ、中を継ぐわけですよね。そういったことによって、こう、利用者さんの変化ですね、に、まあ、できるだけ早く、こう、気づいてですね。
はい。
そして、それに対して対応していけるように。っていうのが、この、まあ、モニタリングの、まあ、主な目的になってくるわけですよね。はい。なので、まあ、24時間365日は見れないけれども、家族さん、まあ、もちろん本人さんからも話もあると思いますしね。そういったサービス担当者からの情報の聞き取りをすべて含めて、モニタリングというふうには言うわけなんです。
ああ、すべて含めて。
そうです。うん。まあ、ただ、その中で、こう、ケアマネさんが絶対やらないといけないっていうのが、このモニタリング訪問と呼ばれるところになるわけです。
モニタリング訪問はもうマストなんですね、
はい、うん、そうなんですね、はい、だからこれだけがモニタリングではないので、まあ、まずそこはちょっと注意をしていただく必要があるのかなというふうには思います。
はい、
はい、
そしてポイントとして押さえるべきことは何でしょうか。う
ん、そうですね、まずちょっと一つ目、まあすごいざっくりしてるんですけども、まあ、さっき24時間365日こう、ね、利用者さんに会うことはできないので、そういった木山根さんは、まあ、モニタリング訪問といいますか、まあ、例えば居宅サービス計画であれば1ヶ月に1回利用者さんと面接をするというのがあるんですけれども、そうは何をするのかと、
はい、
あの目的が一応あってですね、はい、まあ、一つ目はですね、あの現状の計画ですよね、うん、それがまあうまくいってるかどうかっていう、はい、ところが、これ重要になってくるわけなんですね、うんうん、まあ、まあ当たり前なんですけれども、はい、でそしてあのここはちょっと抜けがちなんですけども、新たなニーズが出ていないか。
ああ、まあ確かにそういうことはありますよね。
はい、あのニーズっていうのはアセスメントのところでちょっと出てきたんですけれども、はい、まあ、アセスメントをしますよっていう時にはこう利用者さんから情報を得てですね、その中それを分析して、そしてあこういうニーズがあるからこういうサービスが必要だよねっていうことで結びつけていくということがあるんですが、それも変わっていくんですよ、当たり前ですけれども、でその変化に気づけるかどうかってさっきちょっと話をしましたけども、はい、この面接で何か新たなニーズが出ていないかっていうことをチェックする必要があって、そのニーズが出ていればもしかしてもう一回アセスメントをやる必要があるかもしれないし、計画を変える必要があるかもしれない、
はい、
ということなので、単純に訪問して話して何も変わりないですよね、じゃあまた来月来ますね、うん、ではちょっと あんまよろしくないなというところなので、ちょっと新たなニーズが発生していないかどうかっていうのは、この、はい、1ヶ月に1回の面接、まあ、許諾の場合ですね、やっていただければというふうには思っていますので、まあ、これからケアマネさんになられる方は、このモニタリングの重要性をね、少し理解をしていただけると嬉しいかなと思います。
ね。
はい。
はい。そして次なるポイントは何でしょうか。
はい。まあ、そしてですね、まあ、さっきモニタリング訪問って話をして、まあ、実際にケアマネさんがやらなければならないことっていうのが決まっていてですね、一応これ3つに分かれています。
3つ。
はい。1つは居宅サービス計画。まあ、要は要介護者に対するものと、はい、あと介護予防サービス計画ですね、要支援者。そして施設サービス計画という施設に入所されている方のですね、まあ、モニタリングがそれぞれ規定されていてですね、まず、まあ、居宅、にいらっしゃる、まあ、要介護者の場合はですね、1ヶ月に1回利用者さんと面接をするということ、はい、で少なくとも2ヶ月に1回は利用者宅を訪問すると、はい、で訪問しない月はオンラインでも OK、
あ、はい、そういうふうになってるんですね、
ということになります、うんうん、ただまあオンライン、まあ、テレビ電話装置等ですけれども、これはまあ利用者さん家族さんの当然同意をもらわないといけなかったりとか、ちょっと様々な条件がありますので、はい、はい、まあ全てがこれ当てはまるわけではないんですけれども、うん、まあ絶対に1ヶ月に1回利用者さんと面接をしてくださいっていう決まりがあります、
はい、
まあ、これが居宅サービス計画で、介護予防サービスについては、3ヶ月に1回面接で6ヶ月に1回は絶対に訪問で、訪問しない月は、テレビ電話装置でも OK というふうになっているんですね。はい。で、あと記録っていうのがあるんですけれども、このモニタリングの記録は、1ヶ月に1回必ずしておくということなんですが、そうするとですね、居宅サービス計画は1ヶ月に1回面接をしますから、当然記録は取れると。でも介護予防サービス計画、要支援者は3ヶ月に1回しか面接しないのに、どうやって1ヶ月に1回記録取るんですかっていう人がいるんです。
その通りですね。
はい。で、これはですね、3ヶ月に1回面接するねっていうふうに話をしましたけど、次の面接って、いや、3ヶ月ぶりですねっていうのはおかしな話なんですよ。うん、だから、面接しないとか訪問しない月であったとしても、電話であるとか、何らかの形でやり取りをして、必ず本人さんから、はい、話を聞いてねっていうことになってきます。うん。まあ、あとは当然他の事業者さんとかですね、から連絡があるので、そういったものすべて記録に入ってきますしね。はい。はい、なので、まあ評価っていうのは、やっぱ1ヶ月に1回当然しないといけない。うん、ただその絶対やらないといけないのが3ヶ月に1回の面接ですよねっていうことなので。はい、うん、まあここもさっき話をしたモニタリング訪問っていう言葉になっちゃうと、そこが抜けがちなので、ちょっと気をつけていただきたいと思います。
うん、ですね。
はい。
その他押さえるべきポイントはあります
か？あとは施設ですね。施設サービス計画っていうのが、これはもうアバウトです。
はい。
定期的にっていう言葉で。
あ、はい。定期的っていう言葉
ですね。そうそうそうですね。まあ、1ヶ月に1回でも定期的だし、はい、まあ、いたら1年に1回でも定期的なんですが、うん、まあ、定期的にやりゃいいということです。うん、まあ、これは、担当の方が、まあ、1人ね、ケアマネさん1人で100人の方を見ると。
ああ。
うん。ですから、まあ、なかなか1ヶ月に1回とか3ヶ月に1回は難しいけれども、じゃあ、だからといってやらなくていいかっていうわけではないですし、まあ、施設の場合っていうのは、まあ、他の職種の方が一緒に、こうですね、まあ、働いてらっしゃるので、何かあったら、必ずそこで連絡取れたりするわけですよね。うん。だから、まあ、ケアマネさんが、まあ、その、1ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とか決めなくてもですね、まあ、やっぱりこう、もう定期的にやっぱりこれはするわけですね。はい、なので多分定期的にっていう言葉になってるんじゃないかなというふうに思いますの、はい、まあ、試験には出にくいですよね、こういったアバウトな部分っていうのは。
そうですね、確かに、
はい、だからまあ試験対策としてはしっかり居宅サービス計画、介護予防サービス計画のモニタリングの頻度ですね、はい、こちらの方を押さえておく方がいいと思います。
わかりました。
はい、
これぐらいでモニタリング大丈夫そうですかね。
はい、そうですね、
はい、はい、今日はモニタリングについてお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。